発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉平久です。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
なんかね、発酵糖とね、最近海外とのコラボ企画がすごい多くて、2月はインドネシアのテンペ作るチームと、あとイタリアの食科学大学っていうガストロノミーの大学の人向けに僕講義するんだけど、で3月ミャンマーの発酵食品について話す会に僕パネリストで呼ばれてて、
ワールドワイド発酵デザイナーじゃないですか。
それ行くパターンなの？来るの？
一応日本で全部やるんだけど、でも今年もまたあのハンガリーに行くの決まってるから、なんかだんだん本当にワールドワイドになってきた。
すごい。
すごい
よ。何が起きてる？日本の発酵食品の話をしろっていう依頼なんですか？
それもあるし、向こうの発酵食品の話聞いて、それにコメントしてくれっていう話が多くて、
学者じゃないですか。
でもまあ知らねえよって話になるから、何を話せよっていう話なんだけど、
知らねえ
呼ばれてる、
まあ、確かにそうだよね。テンペなんてね、
だから僕で大丈夫ですかって話になるんだけど、なんかすごいね、何が起こってんだろうね、一体ね。
でもそのインドネシアの会終わったら、ラジオでテンペの話してくださいよ。
なんか好きあればラジオでゲスト出ないって呼んでみよ
いやでも通訳とか必要になっちゃうから。
あ、大丈夫、僕できるから。
え、インドネシア語ですか？
あ、インドネシア語無理。
私インドネシア語大学で習ってた
の。あ、そう、
話せる。すごいじゃん。
じゃあ挨拶しかできませんけど、
じゃあそれぐらいは
いい。はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
海外からも待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は、焼酎で地域おこし。今日のゲストは一木串木の市地域おこし協力隊、小林文和さんです。小林さん、こんにちは。
こんにちは。
いらっしゃい。
いらっしゃい。
焼酎で地域おこしってどういうこと？
それを含め、小林さんに自己紹介をしていただきたいです。
どうも、はじめまして。さっき一木串木の市だけしか言ってなかったんですけど、鹿児島県の一木串木の市というところに、今地域おこし協力隊で去年の4月から、行ってます。
山梨から行った
と。そう、山梨から行きました。
はい、
で行った理由は焼酎が好きだったからっていう。
すごいシンプルですよね。
シンプルな、
迷いないね。そう、
一木串木の市ってところね、誰も山梨県は多分知らない人ばっかりだと思うんですけど、僕の大好きな銘柄の焼酎を作ってる蔵が一木串木の市っていうところにあった、そこをピンポイントでも、
銘柄もぜひ。
銘柄ですね、大和桜酒造という蔵がありまして、
かっこいいあのエチケットの、
ね、ラベルがかっこいい、日華ウイスキー のおじさんを彫った人と同じハンガーの人が作ったという焼酎です。
で、今は焼酎に関わる仕事してるんですか？
今は焼酎に関わる仕事はですね、してないですね。
あ、してないあの、まあ、その場所へ行こうっていう。
そうです。
で、この番組70回ぐらいやってるんですけど、焼酎の話は初めて、
あ、そういえばそうだね。
なのでちょっとだけ焼酎の発酵の話も少し、
そうだね、じゃあ焼酎の話。
焼酎のってそもそもどんなお酒かを、焼酎好きから。
焼酎どんなお酒か、ですね、ほとんどがアルコールなんですけど、
間違ってない。
間違ってないね。だいたいアルコールのお酒。
麹一次発酵させて、二次発酵で原料の芋とかを入れて、それ蒸留させて、その濃いアルコールの中にいかに旨味をこう、風味を移せるかっていうところに、当時の方々は全神経を注いでるっていう。
お前さん行ってるところは芋焼酎が多いんですか、
う
ん、
そうです。鹿児島県はとんど芋、うん、多分全部かな、うん、
焼酎のすごい基本原理って要は酒を蒸留、うん、まあ、熱して、うん、その一回気化させて、うん、でそこからこう水とアルコールってその液体に戻る温度が違うから、うん、その差を利用して水とアルコールの、うん、でアルコールだけ抽出していくっていう、まあ、原理なんだけど、
アルコールでアルコールを作ったアルコール、
そうそう、だからあのお酒の中の、すごいざっくり言うとお酒の中のアルコールと水を分離させて、アルコールの方だけ優先的にこう取っていくって話なんだけど、でも全部アルコールにしちゃうと、もうなんかよくわかんないから、よくわかんないから、いかにその原料の、あの美味しさとか雑味、まあいい意味の雑味を残していくかっていうところに結構こうこだわりが出る、割と奥が深いね、お酒なんだよね。なんで そんなにその焼酎にはまったのか聞いてもら
う、う
ん、
焼酎がですね、一番体質に合ってるので、うんうん、あの翌日残らなかったり、うんうん、具合悪くならなかったりっていうのに気づいてから、うんうん、あの焼酎ばかりを飲むようになって、うんうん、でその、うんうん、まあ、焼酎飲んで美味しいなって初めて思ったのが、うん、大和桜酒造の大和桜の、うんうん、まあ、紅芋を使った紅ってやつで、うんうんうん、そっからもう、まあ、焼酎、うん、好きになってて、うん、でもやっぱいろんなワインもそうだけど、その銘柄というか種類が本当にいっぱいあるんで、うんうんうんうん、どんどんこれも飲みたい、あれも飲みたいみたいな、
うん、なんかこう山梨ってただでさえさ、その飲まれてるお酒の種類多いじゃない、作られてる日本酒あって、うんうんうん、ワインあって、うん、でほらウイスキーもあるんじゃない、うんうんうん、そこにさらに焼酎の文化をさ小林くん持ってきたら、そうお酒好き大国みたいになってくるね。
あ、確かに酒の国、うんうん、山梨みたいになりますよね。
いけるかもしれない。
そう、今山梨にも、うん、焼酎作ってる会社もあるので、うん、山梨って全種類のお酒作ってるから、うん、酒製造大国なんですよ。
そうだね、
水もが綺麗なのでね、うん、もっとそこを盛り上げたいでしょ、
うん、酒飲みさんいらっしゃいみたいななんかいいんだか悪いんだかね、
何でも飲めますみたいな、山梨県、
うん、でもその任期終わったらどうするんですか。
任期終わったら、まあちょっと3年が最高3年が任期なんで、うんうんうん、3年で帰ってきても残ってもいいっていう制度なんですけど、うん、まあ、3年じゃちょっとあんまり良さがわからないかなと思って、うん、まあ、少なくとも5年ぐらいは向こうに拠点があってもいいかな、うんうん、
地元の人も嬉しいよね、
うんうんうん、で、まあ、将来的には山梨と鹿児島でなんか2拠点で何か面白いことができたらいいなって漠然と考えて、うんうん、
焼酎大使だね。
焼酎大使、
焼酎大使、
うんうん、逆にワインを向こう持ってったりとか。
あ、そうだね、うん、
そうか、向こうはワイン、まあ、国産のワインを飲むっていう習慣が、うん、習慣というか文化がまあないので、まあ、
普通ない、山梨がほとんどないよ、
うん、まあ山梨にいたから山梨の甲子ワインもいっぱい、うん、普通よく飲むじゃん、うん、でもそういうのが全然なんかチリさんが美味しいみたいな、なんかそういうのを言ってて、いや甲州ワイン美味しいけどなと思って、うんうんうんうん、で、まあ、まず向こうにこっちの一升瓶のワインを買って送ってもらって、うんうんうんうん、向こうでちょっとお祭りとかでこう出したら、うんうん、みんなすごいびっくりしてて、うん、え、一升瓶じゃんみたいな、うんうんうん、いや普通ですけど、うんうんうん、向こうも今ワインのワインは好きな人たちも多いので、うん、甲州ワインをどんどん、向こうでは甲州ワインを広げ、
でこっちには美味しい焼酎、
焼酎を広め、
すごいね、
すごいね、
どっちも酒っていうね、うん、
なかなか楽しい試みだねそれはね、
うんうん、なんかこう地域おこし協力隊とは何ぞやっていうのを最後に聞いてもいいですか。
なんぞやですか、
はい、なんか小林さんが1年やって、
う
ん、
多分これ僕の思う、
そう思う、
僕の思う地域おこし協力隊はですね、はい、この間前総務大臣の方が言ってたんですけど、はい、地域おこし協力隊は自己実現の場だって言ってたので、うん、僕もそんな感じで3年間任期ある中で、うん、ちょっととりあえずチャレンジしたいことを、うん、ひたすらチャレンジできる制度だと思ってるんで、まずは自分の3年後の生活が第一優先なので、うんうん、そこにつながる仕事とかを探したり、うん、まあ、起業するとか就職も全部含めて、うん、っていうのを3年間で人脈から全部作っていく期間だと思ってるので、うんうん、その中で自分のやりたいことができる仕事ができればハッピーなので、それ、うんうん、そう、みんながそうすれば地域は絶対楽しくなるので、うんうんうんうん、
そうですね、仕事作ったりね、うん、その就職したりすれば、うん、それでまた産業がね、うん、元気になるわけだから、
夢を叶えると、うん、 仕事ができるし地域元気になるっていうのは、うん、なかなかポジティブな考え方でいいね、
うんうん、いいですね。そんな人がね各地にいたら日本全部が元気になる
ん
ね。
そういうのが可能性が全然実現できる職種というか、まあ、制度だと思うので、
うん、
全国の協力隊員はそういうふうに自分のやりたいことをどんどんチャレンジしてほしいなと。まだ1年目だけど、うん、そう思ってますよ、
うんうんうん、すごいいい、
ね、うん、でもなんかこう実際にやってる方からそういうのが聞けてよかったです、うんうんうん、今日は鹿児島からどうもありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
CATV 専門チャンネルのエンジョイパック HD プラスに新チャンネル KBS ワールドが登場。人気の韓流ドラマや K-POP、 韓国最新情報が満載。全40チャンネルになっても月額2,000円。 NNS 日本ネットワークサービス。
今週の仕事百科。求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事は地域おこし協力隊のこと。
仕事百科 の、 あの求人で最近結構その地域おこし協力隊の募集がすごく多いんだけど、
う
ん、
多いでしょうね。
僕とてもいいなって思って見ていて、うん、だから今日なんか特定 の、 あの求人っていうよりはちょっとその地域おこし協力隊の仕事百科の求人のことについて話したいんだけど、
うん、
結構ねその僕の周りって、まあ、僕地方で仕事してる時に地域おこし協力隊の人に会うことすごい多いんだけど、
うん、
どういうふうに迎え入れられるか向こう側の体制作りがすごい大事なのね。
うん、受け入れる自治体、
そう自治体側がどういうスタンスとかどういうふうに、うんうん、まあ、条件を整理して、うん、その地域おこし協力隊の人を受け入れるかっていうのがすごい大事 で、
うん、
でそう考えると仕事百科の求人出すってことはさそこの条件ちゃんとしないとダメじゃん、
うんうんうん、
だから、うんうん、その仕事百科みたいなところで紹介されてるやつって絶対地域の中に根付いたりとか自分が何をやるかって最初のステップを決めるの楽なんだよね。
おなるほど、
うん、
その視点で読んでなかったけどそうだわ、
うん、
なんかね結構何するのか自治体の人もよく分かってないまま受け入れちゃうケースとかもあるので、うん、そういう意味でその、うんうんうん、その仕事百科みたいなところから入るのはめちゃめちゃいいと思うんですよね、
うん、
ちょ小林くんどうですか、うん、
いや全くその通りですね、
うん、
受け入れ側が、
うん、
あのちゃんとしてないと、
うん、
もう本当に市役所のパートさんみたいな仕事をしている協力隊の話もまあ実際聞いたりもするんで、
うんうんう
ん、悲しいなって、
うん、せっかく国の制度なのでね、うん、ちゃんと地域に根付く、ね、うん、ことをしてほしいですよね、
うん
うん
うん、そうだからこの間紹介したその鍛冶刀鍛冶のね、うん、弟子入りするとか本当すごい面白くて、うん、なんか自己実現したいっていう人にはすごいぴったりな感じだなと思ってたから、
うん
うん、なんかこう地域おこし協力隊もいろんな入り口が最近できてきたけど一つはまあこういう求人会社 の、 その求人案件から入っていくっていうのも、うん、とてもいい選択肢なんじゃないかなというふうに思ってます、
はい、うん、日本仕事百科さんね本当最近多いのでね、うん、ぜひそういう視点でいろんな地方に行ってみたいとか、
うん、
自己実現をしたいという方、うん、そういう視点で仕事を探してみるのもいいかもしれないですね、
うんうんうん、はい頑張ってください皆さん地域で何かやりたい人応援します。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートークお別れのお時間です。お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません。また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。